慈深い全能の地なる神様、ただいま私たちは御前に礼拝を捧げております。どうぞこのところにあなたも臨在してくださいまして、親しく私たちに語りかけ、私への心を開き、あなたの御言葉を受け入れさせてくださいますようにお願いいたします。福音の豊かな恵みに生きることができますように、上からの力をお願いいたします。どうぞ暗闇の中を私たちは歩んでおります時にも、御言葉の光が私たちの心に差し出します。どうぞ迷うことなく、それることなく、あなたの道をひたすらに進んでいけるように、今日も一日、そしてこの一週間もすべて守り導いてくださいますようにお願いをいたします。この恵みの座に私たちは集まっておりますけれども、師匠があってここに来ることができない兄弟姉妹たちもいます。病んでおります者は早く癒しの御手を差し伸べて癒してくださいますように、またその他いろんな事情で来ることができなかった兄弟姉妹たちを次の機会にまた導いてくださいますようにお願いいたします。終始見てのうちにお守りください。イエスキリストの御名を通しお祈りいたします。
アーメン。
ポンティオピラトは一貫してイエスキリストが無罪であると
聖書の最初です。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、マルコの福音書の第15章の16節から20節までを朗読いたします。新約聖書の95ページマルコによる福音書の第15章の16節から20節まで。兵士たちは官邸、すなわち総督官邸の中にイエスを引いて行き、部隊の全員を呼び集めた。そしてイエスに紫の服を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めた。また何度も足の方で頭を叩き、唾を吐きかけ、ひざまずいて拝んだりした。このようにイエスを侮辱したあげく、紫の服を脱がせて元の服を着せた。そして十字架につけるために外へ引き出した。ポンテオピラトは一貫してイエス・キリストが無罪であること、それゆえに何とかして釈放しようとしております。マタイの福音書の方では裁判の途中、彼の妻からあの人と、あの正しい人と関係しないでくださいと伝わっていたと記されております。またヨハネの福音書の方では19章というところですけれども、息子のポントピラトの裁判が記されている箇所ですけれども、ピラトはイエスを釈放しようと努めたと記されております。ポントピラトはイエスをどうにかして釈放しようと願っていた。なぜならば訴えられているような罪を生み出すことができなかった。でピラトはイエス・キリストに鞭を打ったと15章の15節に記されておりますけれども、本来死刑囚には鞭を打つ必要はありません。しかしポントピラトはあえて鞭を打たせたのはなぜだろうかということを考えます。鞭打ちと申しましょう、それはたやすい刑罰ではありません。鞭の先には骨かあるいは金属が埋め込まれておりまして、それで打たれますとその先端は ある中華書では秒速と同じぐらいのスピードになるのだと、このように記されておりましたけども、そういう無知で打たれますならば、肉は裂かれ、皮膚は開かれて、出血するのは当然のことでありまして、出血たるようで、それだけで死に至る囚人もいたそうであります。でけれども、ポンティオ・ピラトがイエスに鞭を打たせたのは、それはそういう死の危険もありましたけれども、それでも死刑というのは、十字架刑というのは、これはもう必ず死ななければならない死刑でありました。それに比べて、鞭打ちというのは死なない可能性があるわけですから、イエス・キリストは鞭打、イエス・キリストを鞭打って、その上で解放しようとしたに違いありません。しかし、そのような彼の企ては、逆に民衆を、群衆を苛立たせることになりました。ポンティオ・ピラトの意思がどうであれ、群衆はさらに生きりたしまして、そしてキリストを殺してしまう、なんとか十字架につけろと、このように叫んだというふうに記されているわけであります。彼のポンティオ・ピラトの意図は挫折して、ついにイエス・キリストを兵士たちに渡さなければならなかったと、このように記されております。ローマの兵士たち、この兵士たちというのは、イエス・キリストを逮捕しにやってきた最首長の部下たちではありません。この兵士たちは、カイザリアからポンティオ・ピラトが連れてきたローマの兵士たちです。ローマの正規兵と言ってもいいと思います。彼らは、パルシナ、あるいはローマの帝国の各地から集められた明らかに異邦人、つまりユダヤ人とではない兵士たちであったということができます。で、部隊と書いてありますけども、これは大体普通は200人から600人の単位の部隊なのですけども、ヘロデの宮殿、これが今ポンティオ・ピラトの官邸として使われておりますけども、こういうところに200人も6から600人も入れるわけがありませんので、その一部であったと、当然考えていいと思います。この兵士たちは、今までの裁判後の一部始終をずっと見ていたに違いありません。イエス・キリストがユダヤ人の王であると、このように言っていた。で、そのことが犯罪理由として裁かれていたということも理解をしていたということであります。ユダヤ人の王であると、このように人々から訴えられ、あるいはイエス・キリスト自身もポンティオ・ピラトからその通りであると。ポンティオ・ピラトからお前はユダヤ人の王であるかと尋ねられたときにそうであると。このように答えております。そのことをきっかけにして彼らはイエス・キリストを侮辱し始めます。まず第一にしたことは紫色の服を着せたということですけれども、紫色の染料というのは非常に高価なものでありまして、それは古代におきましては、これ日本でもそうだったんですけども、高貴と申しますが、身分の高いものだけしか、このような色の服を着ることは許されておりませんでした。ですから、イエス・キリストにそういう紫色の布を着せた可能性はありません。じゃあどういうものか。マタイによる福音書によりますと、実はそれは赤色の服であったというふうに記されております。赤色というのは、ローマ軍の兵士が鎧の上に着るマントの色でありまして、 ですからおそらくは、まあ、それ変色してですからもうボロボロのと言いましょうか、古いローマの兵士のマントをどこからか引っ張り出してきてそれを着せたということであります。紫色の布のように見える赤色の、それはボロボロの、あるいは汗にまみれた埃だらけの布を着せたということであります。しかし紫色に似せた布をのマントを着せるということは、それはイエス・キリストが王であるということをあざけって戯れている姿であります。2番目に記されておりますのは冠、冠というのはこれは当然のことながら王がつけるものでありますけれども、ここでは茨ので編んだものをつけられております。この地方にたくさん自生していた植物でありますけれども、でこういうものを頭にかぶせるということは、たちまちイエス・キリストは血まみれになったということを意味しております。このマルコの福音書のこの箇所には血という言葉は一つも出てきておりませんけれども、しかし想像いたしましたとき、イエス・キリストは全く血だらけだったということができます。鞭で打たれて、それは背中やあるいはお腹、そういうところが全身傷つけられて、そしてそこから多量の血が流れていたことでありましょう。鞭は頭は普通は当てないそうでありますけれども、この茨の冠をかぶせられることによってキリストの頭は今度は血だらけになりました。全身血だらけのイエス・キリストの見姿を私たちは、文書には血という言葉一つもありませんけれども、容易に想像することができます。冠をかぶせられる、それは王としての姿なのですけれども、血まみれの王である。この報道までにユダヤ、このローマの兵士たちはイエス・キリストを蔑み、あざけり、あざ笑い、戯れ、そしてイエス・キリストを侮辱しております。足の棒でというふうに書かれてありますけれども、棒というのはこれは王尺、王の杖をになぞられたのでありましょう。紫の布、そして冠、杖、これは皆本来は金ピカ、あるいは紫の高価な布であって、本来は王たる者の権威あるいは権力を示すものであります。その足の、王尺、王の杖を足の棒で変えてイエス・キリストに持たせようとしたのですけども、実はそれを持つことができなかったので、人々は、兵士たちは頭を叩いたと。これも私たちは容易に想像することができます。イエス・キリストはもはや手を動かすことができなかったということを表しています。鞭打たれて、それはもう腕が肉から裂かれ、そして、皮膚が裂けて、もう腕も上げることができなかった。でそこで人々は王たる者の杖を持たせようと嘲笑って侮辱しようとするんですけども、キリストはもはや手に何物を持つことができなかった、手をだらんとしたままになっていたことでありましょう。私たちはマルコの福音書をこのように読んでいて、そしてなるほどなるほどほどと思うか、あるいは想像をたくましくいたしますならば、この惨憺たる凄まじい侮辱の光景を思い起こすか、どちらかでありましょう。椿を吐きかける、汚物を生きた人間に、生の人間に投げつけたり、あるいは 吐きつけたりいたしますことは、これは最大級の侮辱であることは言うまでもありません。でそしてその上彼らは王の前で王だと言って敬礼し始めた、あるいはひざまずいて拝んだりした。イエス・キリストの裁判において何が問題になったか、ユダヤ人の王であるということが問題になりました。ローマの人たちはそれをネタに、これほどまでにイエス・キリストを蔑み、あざ笑っております。人間の尊厳性というものは全くありません。ポンティオピラトの裁判の時に申しました。イエス・キリストはまるで存在しないかのように裁判の席につけられている。だけれども、あの裁判の主人公は実はイエス・キリストであったというふうに申し上げました。ここでもイエス・キリストは存在しないものであるかのように扱われております。しかしこの場合は、ローマの人たちは最高級にイエス・キリストを無視する、あるいはないがしろにする、恥ずかしめる、あざける、もうこれでもかこれでもかと、イエス・キリストがまるで存在しないかのように扱っております。私たち人間として一番の屈辱はどういうことかと申しますと、無視されることだと思います。そこに存在しているのに、存在していないかのように無視される。これはしばしば子供たちが出されるいじめですね。そこに座席があるのに、まるでないかのようにその椅子をどっかにやってしまったり隠してしまったり、あるいは名札をどっかに隠したり、あるいは作った絵とか、あるいは習字の作品をどっかに隠してしまうというようなことは、その子供の存在をあたかもないかのようにするような、これはもう一番ひどい陰湿ないじめでありましょう。しかしこれは子供の間だけなくって大人同士の間でもそういうことが起こるわけです。そこに人間がいるのに、その人間がいないかのように扱うような、そういう扱いはこれは非道なことです。人間として最もひどい扱いですね。しかし人間世界の中にはそういうことはいくらでもあります。皆さんがこの頃しばらくお気になっているようなですね、ハンセン氏病に患った人への扱いが、それがですね、いくら無知であってあったといい、あるいは非常識であったといっても、そこにですね、いた人々をまるで存在しないかのように国家の手で、法律の手でそういうことをしたということは、私たちの国の歴史の汚点だということは間違いありません。しかし、そういう類のことはいくらでも起きております。そして、そういうことをですね、私たちは、それが最もひどい扱いだということにあまり気がつかない。それは戯れる方からすれば、あるいはあざける方からすれば、その通りです。ローマの兵士たちは、彼は自分たちの楽しみで、あるいは喜びのために、イエス・キリストをなぶり者にしたわけです。けれども、そこで出されているイエス・キリストは、まるで存在しないかのような扱いを受けている。まあ、これ以上、ひどい人間としての扱いはないということでありましょう。なぜ、イエス・キリストは、このような扱いを受けなければならなかったのでありましょうか。イエス・キリストはなぜこのようにひどい扱いを受けることをあえて良しとされたのか。考えてみれば、イエス・キリストは神の子です。約束されたメシア、救い主です。ですから、驚くべき力を持ってこの世界を救うことのできる力の持ち主です。栄光の輝きを持って この世界に現れて、神の力を持ってこの世界を征服することのできるようなお方です。そういう力を発揮して救い主であることをまだまだと人々の目の前で示さねば、話は簡単です。ところがこのイエス・キリストはみんなからは、特にローマの兵士たちから、これでもかこれでもかというほどまでにユダヤ人の王であるとご自身も言いながら過酷な扱いを受けておられます。なぜそういうことをなされるのでありましょうか。それはイエス・キリストが最も人間の中で低いところまで下って来られたということです。自ら下られただけなくって、このようなですね、ローマの兵士たちによって最低のところまで引き下げられた。人間として最大級の恥ずかしみを受けたということを意味しております。そんなにまで低いところになぜ下って来られなければならなかったのか。私たちはキリスト教の用語ではキリストのへりくだりというふうに言いますけれども、へりくだりといって言葉切れすぎますね。こんなにも惨めで、こんなにも血だらけで、こんなにもですね、人間扱いされていないところまでキリストはへりくだられた。下の下、これ以上低いところがないというところまでキリストは下ってくださったということを意味しております。それはどうしてか。神の栄光をお持ちのその栄光の主が、その栄光を空振り捨てて、私たちと全く等しい、いや私たちの中で最も低いところまで下ってきた、来てくださったということを意味します。それは私たちを伴う位置に、場所に来てくださったということを意味しております。私は救いということですね、イエス様が、イエス・キリストがしてくださる救いということを考えます。皆さん、救いというとどんなことを考えられますか。救われた状態、私は自分が救われているという実感、そういうものが皆さん考えたことがありますか。私は果たして救われてんだろうか。救いとはどういうことなんだ。救われたっていうのはどういう感じがするんだろうか。じゃあそんなものを私は感じたことがない。ですからある人は救いとは要するに錯覚なんだと。自分が救われたと思えば救われてる。こういうふうにおっしゃる方が時々おられます。ですから、あなたは救われてますかと言ったらですね、もうドギマギして、いや、そんなことは分かりませんよと、そういうふうにですね、おっしゃる方もいます。皆さんはどういうふうにお答えになりますか。救いとは一体どういうことなんですか。長い間、教会生活をなさっている方でも私はあえて問いかけます。救われてるというのは一体どういうことなんでしょうか。救われてるというのはどういうことなのか。私は、このようにいつも答えることにしておりますし、私自身、今、自分が救いとは一体何かといえば、私はこういうことを味わっておりますという表現しかできないことは、それは神様が、あるいはイエス・キリストが私と共にいてくださる。私の傍らにいつもいてくださる。これが私の救いなんだと。このように思っております。孤独な時でも、あるいは眠っている時でも、あるいは寂しい時でも、泣きたい時でも、あるいは喜んでおります時でも、無意識の時でも、どういう時でもイエス・キリストが私と共にいてください。あの神の栄光をお持ちになるイエス・キリストが私と一緒にいてくださるということが、それが救いなんだと、そういうふうに思っております。ですから、イエス様が私の横にいてくださるということを覚える。これは私の救いです。でも、いつもイエス様が 傍らにいるということはどうしてわかるか、どうしてイエス様が私の傍らにいてくださるんだ、それはこの聖書の箇所を見ればわかるんじゃないでしょうか。一番低いところまでイエス・キリストは下ってくださったんであれば、この私の傍らにまで下ってきてくださったことは、これ以上確かなことはありません。キリストのへりくだりの教理というのは、これは私たちの救いと直結している教理です。イエス・キリストがこんなにもへりくだってくださったということは、それは私が救われている、イエス・キリストと私が共にいるだけじゃなくて、イエス・キリストは私の内におられ、私の下におられる。このことはですね、よく私は使いますのは聖餐式ですね。聖餐式においてイエス・キリストの体は天にあるけど、聖霊によって私の内にある、私の友と共にある、私の下にイエス・キリストがいてくださる。これが聖餐式において信仰を持って預かる者の中に起こる事柄だと。これは聖餐式だ。私をそのように申しますが、聖餐式というのはそういうですね、私たちの救いを最も目に見える形で表すものであって、それは儀式の問題ですけれども、いや、四六時中、年がら年中、実はイエス・キリストは私のうちにおられ、私と共におられ、私の下におられ。なぜそうなのか。イエス・キリストが私と共にあるほどまでに、へりくだり、覚悟してくださったからなのだ。そのキリストは、どうにしてへりくだってくださったのか。兵士たちに鞭打たれることによって、あるいは兵士たちにあざけられることによって、血まみれにされることによって、私たちと共にいてくださる。これがキリストなんだと。ですから私と共にいてくださるキリストは、最大級、私のために、私の身代わりとして苦しんでくださっている、へりくだったキリストなの。こういうことなんです。これでもう、今日のお話ししたいことはあったんです。終わりなんですが、もう一つだけ付け加えさせてください。当たっているのは、ローマの兵士たちだと申しました。彼らは、当時の世界各地から集められた異邦人です。当時は、ローマ帝国とペルシャ帝国と、そしてその東にあった中国がおそらく世界、あとは皆、文明の闇の中にいたでしょう。日本人もその頃はですね、まだまだ未開の地であったわけですね。ですから世界といえばローマ帝国だったんです。そのローマ帝国の各地から寄せ集められた異邦人兵士たちがイエス・キリストをなぶり者にしているということです。しかしイエス・キリストはそのローマ人の兵士たちから蔑まれ、あざけられていたということですけど、彼らもまたイエス・キリストのこうなぶり者にしておりますけども、彼らのためにもイエス・キリストは低くされているということを覚えるのです。異邦人たちはイエス・キリストをあざけり、蔑み、そしてなぶり者にしております。キリストはそれに対して抵抗することもなく、反抗することもなく、その嘲笑を引き受けておられます。ということはどういうことなんでしょうか。キリストはこのところで異邦人のためにも苦しむという見姿を私たちに示しておられます。間違いなくこのあざけり蔑んでおります兵士たちの中に私たちもいるということです。そしてキリストはご自身を痛めつけようとしております者たちのためにも十字架につけられた。私たちのためですから、そのことを思い起こさなければ、私たちはこの箇所をただ読み過ごしたことに、なんと無駄正しい姿だと 昔ですね、こういうキリストの苦しみの場面をリアルに描いた映画がありました。それを見て多くの人たちはなんと残酷な映画だと思ったそうであります。確かにキリストのこの十字架の場面、あるいはこのあざけりの場面を見ると本当にむごたらしくて目を背けたくなります。でもそこで私が止まっていったら単なる大きな悲劇で終わるわけです。そうではない、私たちのためにキリストが過去も血まみれになり、蔑まれ、恥ずかしめられ、そしてついには十字架の上でもっともっと厳しい死を味わえた。それはなぜか、私たちのためであった。私たちと共におられ、私たちのうちにおられ、私たちの下におられるためにキリストは過去もこのような苦しみの道を、苦難の道を選ばれたということを知らされます。祈ります。天の地なる神様、私たちは想像すれば身の毛もゆだつようなおするべき場面が描かれておりますキリストの苦難を箇所を今まで学んできております。読めば読むほど、先に進んでいけば進んでいけばいくほど、そこに描かれております悲惨さは言語に絶するものでございますが、イエス・キリストはあえてその道を進んでいかれております。それはひとえに私たちのためでありました。私たちと共におり、私たちとのうちにあり、私たちの下にあってくださるためにキリストは核もへり下ってくださいました。神の子、栄光の力をお持ちの神がこのような形で私たちを救おうとしておられます。ここにキリスト教信仰の真髄があります。どうぞこのキリストをしっかりと私たちが認識し、認め、受け入れ、信じることができるようにしてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。